アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2654回3月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはもしも世界に禁止令が出せるならです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。皆さんやはりこれは賛同いただける方多いんじゃないかと思うんですけれども、転売禁止令ですね。転売自体を完全に否定する気はないんですけれども、やっぱりプレミアつけてとか買い占めて他の人が買えなくなるような状態に持ってって転売するような行為はちょっとどうかななんて思っています。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
俺の体よ疲れるの禁止令です。まあ、やりたいこといっぱい本当はあるんですけど、眠たくなっちゃいしてなかなかできてないというのもありますので、もっとで寝ずにアクティブに仕事も趣味も邁進したい三浦です。
ブログ気になる気になるにあった記事です。Apple iPad Air M3 と iPad A16 の各種修理代金を公開という記事が出ていまして、先頃から発売開始になってます両モデルですね。 iPad Air M3、 iPad A16 どちらも修理代ということなんですが、先に見ていきましょうか。画面のひび割れ、前面のみ、まあ、ガラスの方ですね。Apple Care Plus 加入時のみ利用可能ということなんで、その時の修理代で11インチの場合は iPad Air M3 ですよ。3700円。iPad Air はどのモデルでもそうです。M3 なら全部3700円です。
無印の iPad A16 の方も3700円になってますね。
同じようにバッテリー、これも Apple Care Plus 加入時の場合、iPad M3 も iPad A16 も Apple Care Plus 加入してる方は無料でバッテリー交換してもらえるんですが、11インチの iPad Air M3 は2800円。13インチの iPad M3 は25800円。そして iPad A16 は2800円のバッテリー交換料金が発生します。一番高いのんですよ。その他損傷ってやつですわ。これはね、Apple Care Plus 入ってても無料というわけにはいきません。落下して曲がった、ガラスも割れたとかね。まあそういうの全部含めてですけども。一番下、11インチ iPad Air M3、77800円。入ってたとしても12900円発生します。途中飛ばしまして13インチの iPad Air M3、Apple Care ないと112800円です。
新しいの買いましょうってレベルの金額になっちゃってますね。
これが11と13、大きさと違うとこのその他損傷っていうのが金額が全然違うようになってるんですが、Apple Care Plus 加入してればどれも一律12900円で見てもらえるということになってますね。あと、iPad A16 の方も似たようなことになってます。Wi-Fi モデルは5万800円、Wi-Fi セルラーで5万9800円という修理代がね、Care Plus ない場合は発生します。
Care Plus 入ってると、Air の方と同じで12900円で直してもらえると。
はい。iPhone と同じで、大体はもう入れ替えになってると思います。Apple Store でやる場合は。私も前 iPad Pro を修理持って行って、予約入れるじゃないですか、あれって。
あ、そうですね。う
ん、ね、まあまあ、まあ、予約なしで行く人もいるけど。で、予約したってことは、そこから私が行くまでの間に時間的に余裕があるから、多分その間にリファビしかなんか取り合わせるっていうことも可能やと思うんですよ。ある程度出る筋のモデルはストックしてるんかもしれないけどね。行ったらもうその場で話だけして確認を終えたら入れ替えしてもらうという感じでね、ありますけど。いや、それにしてもお高いですな、終了。やっぱり。
すごいですね。
三浦さんは前の iPad も修理出したことはあったんでしたっけ？
iPad は修理って記憶にないですね。
ないですか。
はい。iPad はそんなに、うん、壊れたことはないはず。
ないですか。うん、で、この間購入された M3 の iPad Air は、
はい、はい、11インチ。
Apple Care Plus には、
はい、入っていません。
入っていません。
私は入らないんです。私は入らない主義です。はい、
あ、そうなんです。あ、なんかいう修理、
はい、私はずっとモバイル保険に入っているので。
モバイル保険ね。あれ、はい、iPad 入れるんですか？
入れます。
ほう。
それこそ電子通信ができるものは大体入れますので、はい、Apple Pencil も入れますし、Apple Watch も入れますし、PlayStation 5も入れますし、もうマルチに入れます。
山村さんチャンスじゃないですか。Windows のタブレットも入れるかもしれないし。
よし、入れるぞ。ごめんなさい。あれ、1年以内、あ、1年以内の購入だから大丈夫かな。大丈夫かもしれないし、ね。あ、
でも元は中古だから。
うん、あ、そうか、中古だから微妙かもしれないな。
うん、微妙ってか絶対入らねえと。そうですか。壊れないね、こうしたことないんですけど。ヤフオクでね、iPad を中古でジャンクで買ったら修理しようかなみたいなことを考えながら眺めてたら、圧倒的に落下して割ったケースのジャンク多いですね。特に iPad mini は。iPad mini だけほんまにガラス脆いんじゃないのっていうぐらい、私、職場で iPad mini を全員こう持たされてた時に、うん、ほとんどみんな端っこかけてたんですよね。カバーつけてるんですよ。つけててもやっぱりなんか落とす人がいて、落としたらカバー越しに割っちゃうんでしょう。綺麗な当たることまずなかった。
そうですね。
本当に、
まあ。標準的なサイズの iPad とかよりも、片手持ちする機会が多いんで、落っことしやすいとか、そういうことじゃないかなと思うんですけど。
思うんですけどね。肩紐ついてて、使うときは必ず肩紐をかけて使ってくださいって、よう落とすからね、みんなね。それしてたんやけど、まあそれでも落としては落とすからね。うん。液晶も個人で修理してる人いますね。自分用にですよ。お商売じゃなくてね。あれもね。部品が手に入るうちはいいけど入れなかったら辛いやろなって思ってみてました。
昨日ちょっと秋葉原に出かけた時にイオシスのジャンク専門のお店を覗いたんですけど、ちょっと前から画面バッキバキになった iPad 専用コーナーみたいなのが、
あの
店先にできてて、結構安くいろんな状態のものが、いろんな世代の iPad が置いてあるんですよね。ここまでバキバキのものがよう集まるなという感じはしてたんですけど、iPhone とかならまあわかんなくもないんですけど、そうか iPad かみたいな感じで眺め
てました。バキバキのものも買い取ってくれるんですか？
おそらく、
お安くで
買い取って、イオシスさんが買い取ってたり、あるいは別のところで発生したものがイオシスさんのところに流れてきてるっていうものもあるかもしれないですけれども。
だいたいどれぐらいのお値段だったんですか？
自分で直す気がなかったんで、あんまり値段見てなかったんで。
はいはいはい。
なぜかというと、1台バキバキのやつがうちにあるんで、私のペンチで割ったやつね。
ああ、その話を、番組でもっともっと盛り上げて、はい、伝説にまでしたら、誰かが買い取りしてくれると
。高値でつく。
そう。あ、アメリカに実際そういう例があるんですよ。
え？
まだ iPad が出始めで、まあ、iPad、iPad って咲いてた頃の話なんですけども、駐車場で夜のなんかお店、うん、商業施設の駐車場のところで、車に乗ろうとしてた女の人が iPad 持ってるっていうので襲われたんですよ。うん、犯人がそれ取ろうとした時に、それ落としたんですよね。バキバキに割れちゃったの。で、そのことをその人はブログかなんかで発信して、すごい話題になって、で、その記事になんかその割れてる iPad の写真もあったんですよ。
はいはいはい、
そしたら、その iPad を eBay かなんか出したら、すごい値段ついて、あ、あの事件のっていうことで、で、売れたんですよ。
そうなんだ。
だからね、伝説にしてみるといいのかも
いつになったら伝説になるんやら、
はい。
今、秋葉 PC ホットラインさんの記事を見かけたんで、去年の12月の記事なんですけど。
秋葉アルティメットね、はいはい。5000円から1万円とかね。
あ、はい、なるほど。
いや、これ、状態ええのをキープしといてね、2個1、3個1にすれば直せる可能性はありますよ。
お値段をどのぐらい変動があったかちょっとわかんないですけど、はい、今もこんな感じで、バキバキアルティメット iPad コーナー的なものは、少なくとも3月22日の土曜日の時点では存在したので、もし興味ある方は、秋葉原のイオシスさん行ってみるかといいかなと思います。
日本橋のイオシスどうなってるか見に行ってみよう。どうなってるやろ。わかりました。はい。あとで、すみれさんの記事ですが、アスキー JP さんの記事で、アップル虚偽広告の疑いで訴えられる、アップルインテリジェンス提供遅れで、という記事で。火曜日にもコンテの話題は一回してるんですが、まさかここへ来て、それを集団訴訟の対象にされるとは思わなかったですが、なったということで、団体さんの詳細があんまりちょっとはっきりしないです。
原告側についてる弁護士事務所さんは、いわゆるこの手の集団訴訟を、よく対応しているところみたいですね。
ですね。この後、またしばらく揉めるんでしょうけど。でも、別に、機能的に、今の時点ではですよ、機能的になんかすごいまずいことが発生するとも思いにくいから、そんなに主張通るのかなっていう。
ちょっとこれは私も法律詳しくないので、春さんに、
詳しい人
そうですね。はい、詳しい人に聞きたかったところではあるんですけど、 原告側の主張をそのまますごくざっくり言ってしまうと、はい、Apple が散々 CM とかいろんな広告宣伝で、さも iPhone16 の発売当日から賢い Siri とかそういうのが使えるというように、はい、ユーザーに思い込ませて iPhone 買わせたやろみたいなそういうことを言ってるわけなんですよね。これから提供されるはずだ、まだ提供されてない機能に対して言ってるという感じですね。はい、
私だったらそれを受けて、分かってるか？シリやぞ。14年もやって、未だに今月は何月ですかとか聞いても、15年3月15日とかいうふうに、ちゃんと答えられへんねんぞ。日付だけ全部言うんやぞ、いつもって。ね。返したいとこですけど。なんか海外でずっと笑いもされてて、シリは何月っていう言い方できないんですよ。今月何月ですかって言うと、普通我々だったら3月って言うでしょ、うん、?3 月って言わずに、今は2025年3月何日ですって、それ、日付を絶対言うんですよ。
ああ、全部言っちゃうんですね。
全部言うんですよ。それで分かるって言えば分かるんやけど、うん、いや、数字に問題感じてんじゃなくて、命令を理解できてるのかどうかっていうのが、ちょっと心配になるのよ、そういう返し方されたら。
Apple Intelligence のこういう機能に期待して iPhone16 を買った人にしてみると、いつも通りならあと半年もすれば iPhone10 なんで出ちゃうんだけどみたいな気持ちにはなるんだろうなという気はしますね。
シリやぞって言ってもらえるか。
いやいやいやいや。
今まで散々アホなシリやってんぞ。いきなり賢くなると思うかって。まあ、
それがわかるのは我々がフジャーファだからであって。
まあそうね。はい。
もうここはフジャーファまたしても頑張らなきゃいけない時期ですよ。多分インテリジェンスどんなもんか知りませんけど、このぐらいかやっぱり最初はこんなもんかっていう時に、いやいやそうは言ってもね、こっから良くなるからみたいなもので盛り上げていくのが我々の使命なので、はい、頑張ってまいりましょう。
ね、はい、今アルジャーノに花束をっていうあの小説を、ね、はい、思い出しますよね。だんだん賢くなっていくじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、スミレさんもう一つアスキーの記事で、マイナ免許証読み取りアプリ公開という記事で、マイナンバーカードが運転免許証の代わりになるというお話で、警察庁が3月12日からマイナ免許証の読み取りアプリを公開してますということです。iOS、iPadOS、Android、Windows、MacOS、こんなに広範囲に警察にそんな力があったとは知らなかった。
いやいやいや、
めちゃめちゃ力あるじゃない。
はい。マイナンバーカードと運転免許証、運転経歴証明書の一体化機能があるという。
3月24日から運用が始まるっていうことなんで、配信が出てる頃にはもう始まってるか、はい、ずっこけてるかのどっちかっていうところなんですけど。
アプリ出てます？
アプリはもう公開されてるはずですね。はい、
今ちょっと見よう。アプリ名なんて言うんですか、これ。
記事の下の方に関連サイトって形でリンクを貼ってるんですよ。アプリのあれも含めて。それが警察庁のサイトのリンクが切れちゃってるんで。
マイナ免許証読み取りアプリっていうのがね、一つ公開されてて、それがナショナルポリスエージェンシーっていうところが公開してて、お役所が作った的なインターフェースですね。ようこそ、マイナ免許証を読み取りアプリは、運転免許証と言った会社、マンナンマーカードがうんたらかんたらでご活用ください。で、次へで行くと、利用規約同意するで、あ、でも読み取り開始ボタンとかね、保存情報ボタンが見えますね。今日はやらないから、そこまで。
やっぱり警察庁のサイトの中にあるリンクから飛んでも、
はい、
今開いた。何だったんだ、これ。一通り、まあ、今時のよくあるデバイスには対応してるかなというところなんですけれども。
ですよね。はい。はい、これやっぱり地域見てんのかな？今私マイナ免許証って検索しただけで大阪府警察のリンクが一番上に来たんだけど。
アプリですか？
普通に Google で検索したら。
あ、Google で。まあそれはそうでしょうね。Google が位置情報見てるはず
ね。見てるからね。はい、ね、免許証。スミレさんは車乗れへんけど免許証を持ってるんですよね。
そうですね。免許証を持ってるんで、次の更新の時にはマイナンバーカードと一本化しようかなと思ってるんですけど、その前に手数料払って、はいはいはい、先にマイナカードに一本化しちゃっても面白いかなとも思ってはいるんですけどです
ね。なんかこの機会にあの、大型とか取ったらいい。
いやいやいやいや、ね、金かかるじゃないですか。嫌ですよ。
先週ね、エクセポストしてるの、あの、人様の呼んでていくつか紹介なんですが、一つはジャスティン・ライアンさんという人。アメリカのアップルさんどこなんかわかんないですけどもね、お客さんが座るところの席で、ビジョンプロを試してる一般ユーザーさんがいてね。で、今アップルはバンドのメタリカを非常に今推してるんですよね。ビジョンプロで体験できるってね。で、そのメタリカのコンサートをそのお客さんはアップルさんの中で見てるわけです、ビジョンプロで。で、見終わったーってゴーグル外したら、横に本物のメタリカのメンバーで、ロバート・トゥルージロさんがいた。
すげえ。
慌ててね、ご本人もね、ええー、と思って、さっきゴーグルの中で見てた人が横にいるから、で、もう握手して。
すごい。
で、嬉しかったでしょうね、だって。
そりゃ、まさか本人と会えると思うよね。アップルもそういう驚きの CM みたいなのやるんですね、プロモーション。 そう、まあ、そうでしょ、多分。もともと計画してたんでしょ。
たまたまだったのか。
たまたま曲がられたんじゃない。やっぱり、ほら、アップルスターとしては読んで、うん、こういう仕掛けはしたんかもしれないよ、でも。こっそり、うん、こっそり、うちでこう、メタリカの見せるから、そこちょっと座っててみたいなことはあったんかもしれない。
そうだよね。
皆さんやったら誰が横に座っててほしいですか？アーティストさんで。
そうだな。僕はあの前から言ってるあの稲垣潤一さんと会いたいんで。うん、やっぱなかなかコンサートも行けてないので、お会いしたいですね。はい、皆さんどうですか？
私は、戸川潤さん、無理やな。
つみりさんは？
私はまあ、うん、強いて言うなら、さだまさしさんとか好きなんで、あの、隣に座ってたら、ああ、さださんだって言って、そのまま握手して、なんか、ちょっと話をしてもらいたいな、みたいな感じでは、ありますね。
さだまさしさんもマックユーザーなんですよね。
あ、そうなんですか。
NHK 出るときね、いつもね、ノートパソコンのね、とこ上か、なんか貼って隠してんねん。
あれ、最近でも隠してませんよね。
本当？
今夜は生でさだまさしさん見てる。
そうそうそう。昔から結構それでね、あの番組で何回かリスナーさんが投稿してくれた中で、さださんいつも上でかあのそこ隠してるんで、どう見てもあれマックユーザーですよね。
さださんとあと放送作家さんとか、お三方が大体並んでて、はいはい、で、最初は皆さん確か MacBook Air とかプロっぽい機材を使ってるんですけど、最初はなんかロゴ隠してたんですよね、リンゴマーク。
そう、NHK
の、それがなんか、そう、ただ途中から内部の規定が変わったのかなんかわかんないんですけど、なんか隠してない気がするんですよ、ね。
アップルマーク見えてるよ。
そう、確か見えてた気がしますね。あ、あ隠さないんだなんてちょっと思った覚えはあるんですけど、違ったらごめんなさいってところで。
あとね、まあ、時々話題にしてますが、東京青梅市にあります夢の図書館、マイコン博物館、そこが投稿されてて、iMac マニアは全部の色を揃えたくなりますということで、先日来館いただいたアットマーク MC6909EOS9 さんからアメリカのヴィンテージコンピュータマニアの活動のレポートをいただきましたということでね。去年、アメリカ、テキサス州ダラスで開催されたヴィンテージコンピュータフェスティバルサウスウエストの様子を聞きましたということで投稿されてました。なんとね、あちらでハンディラジオシャックを愛する団体、アップルリサを愛する団体、IBM PC を愛する団体など多様ですと。だからもうヴィンテージコンピューターやからもうその機種だけを集めて、使い方今こうだよとか、ここ壊れるのこう直したらいいよとかいう、まあそういう感じのね、やってらっしゃる方。で、年配の方だけじゃなく若い方にもヴィンテージコンピューターのマニアが増えてるそうですと。ここですよ。ワンボタンの声が活路を見出せる可能性があるのは。そうですよ。うちら、まあ、古い幕の話若い時々するけども、こういうところに若い人が食いついてくれることがあれば、当番組もまだまだ先が明るいというもんですけど。もちろん、ヴィンテージコンピューターさんというお名前で、私どもの番組で、何でもお話伺いました。私がヴィンテージっていうものを趣味にする人たちの定義はこうかなって勝手に思ってるんですけど、使おうと思えば今の時代でも使えるけども、ちょっとやっぱり実用的には難しいところを抱えてるよね。でもこれ昔からファンが多いよね。じゃあみんなで若い人も含めてこの機種を出てていこうじゃないか、維持していこうじゃないかみたいな。これがまあヴィンテージの車でもカメラでも、またコンピューターも、そういった意見の人たちの集まりなんじゃないかなって私は思うんですけど。ここではね、iMac のコレクションを言ってたら、ほぼほぼ iMac の全色を全部持ってる写真があるんですけど、俺個人でコレクションされてるんですよ。全部ブラウン管でしょうね、これね。
そうですね。ね、しかも電源入ってる感がありますよね、これ。
ありますね。
動いてるんですよね。ね、
ダルメシアンとかはね、フラワーパワーも置いてるし。だからこういうのも、ブラウン管 iMac も今すらインターネット繋がるし、ソフトも走るけど、じゃあ毎日使うかって言ったらちょっとそれはしんどいよなっていう、あるじゃないですか。
まあ、そもそも今の状態だともうネットにつなげちゃダメだよねっていうところですよね。
まあ、あるかもしれないけど。でもやっぱり、このブラウン管 iMac の時代を見てなかった人は欲しいと思うんですよ。ね、噂に聞いたあの iMac みたいなね。やっぱりそういうところからヴィンテージのね、ファンが増えてくるかなという。の、スミレさんがセカンドモデル、セカンド
モデル。いや、違う、最初のモデルですよ。
あれ、最初モデルなの？
あれ、最初のモデルですよ。
あ、そうか、そうか。あ、だから 2G っていうのはあの電波の種類やね。そうね。そうそう。をね、ジャンクでも購入したというところも、だいたい通じるもんがあるかなと。
そうですね。あ、ちなみに、その、昨日の牙見に行った話したじゃないですか。イオシスさんじゃないんですけど、あの、別のお店、初代 iPhone を買ったお店に行ったら、1万円ちょっとぐらいに値下がりしてましたね。最後の2台ぐらいになってて。
なんで買えへんねんの。
いやいやいやいや、だって私も1台持ってるんで。
いや、私も小学8年生2冊持ってますから。
いやいやいや。で、いや一瞬考えたんですけど、自分でもう持ってるなっていうのと、やっぱり売れ残っちゃってるだけあって、あんまり見た感じ状態良くないんですよね。で、2台のうちの1台は、なんか背面にペイントみたいな感じが、シールじゃないんですけど、まあ、タトゥーみたいな感じの模様が入っちゃってたりするんで、まあいいかなっていう感じで、 スルーしちゃいましたね。
二つ当番組の情報源のサイトが惜しくも消えてしまうという話なんですが、一つは IT メディアさんの記事で、電子工作メディアファブクロス閉鎖、4月以降記事の閲覧不能にという記事で、当番組でも時々電子工作の話題は私は好きでやるんですが、その時の情報元として、ウェブメディアのファブクロスさんをよく読ませていただいてました。こちらの方が本当突然なんですけど、3月に中止になります、終わりますって言ってまして、3月31日にはもう閉鎖します。そして4月1日後はサイトも見られなくなるということでした。これね、残念なんですよ。ラズベリーパイとかね、それから三浦さんにもよく言ってた、今月の電子工作の勉強会、イベントこんなんありますよ、優勝会とか。ああいうのは大体こちらのサイトさんから情報を引っ張ってたんですけど、これがね、なくなるんですね。もう一つ IT メディアさんの記事ですが、スラド終了へ受け入れ先募集打ち切り、ドメインは将来別サービスで利用の可能性という記事が出てまして、この1年半か2年ぐらいもう動いてないんですけど、スラッシュドットっていう名前で、ほんで略してスラドって言うんですけど、こちらの日本語サイトも随分情報源として読ませていただいてました。ところが運営上で続けられなくなって、しばらくまあ受け入れ先をね、募集ってやってたんですけど、どうもそれもなかったみたいで、終了しますということを発表されてました。これね、やっぱり10年続くサイトさんってすごいんやと思うんです。当番組17年やってて。わかるんですけど、いろんな情報サイトさん時々こう見つけてはニュース読みの中に含めるんですけど、個人のブログさんでもそうですし、企業やっててもね、10年はなかなか超えられないとこ多いですね。まあでも長きにわたってありがとうございましたというしかないので、ね、また新しいサイト開拓します。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聴いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は4月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。